ポッドキャスト坂巻一平の医者が教える医療の話。この番組は大学病院の内科医であり医学博士である坂巻が疾患や予防医療といった医療に関してお話しする番組です。それでは今回の番組をお楽しみください。
皆さんこんにちは、坂巻一平です。ポッドキャスト坂巻一平の医者が教える医療の話、今回は帯状疱疹です。帯状疱疹とは、水痘、すなわち水疱瘡を引き起こす水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することで生じる感染症です。水痘と帯状疱疹はいずれも水痘帯状疱疹ウイルスが引き起こす病気です。水痘にかかるとウイルスは血流に入って広がり、脊髄神経や脳神経の神経細胞の集合、すなわち神経節に感染します。ウイルスは休眠状態でこの神経節に潜伏します。ウイルスは二度と症状を引き起こさないこともあれば、何年も経過した後に再び活性化することもあります。再活性化したウイルスは神経繊維を伝わって皮膚へ戻り、痛みのある水痘に似た皮膚病変を生じます。これが帯状疱疹ですが、ほとんどの場合感染した神経繊維の上にある皮膚に帯状に発生し、体の左右片側だけに見られます。この帯状の皮膚は単一の脊髄神経が伸びた神経繊維が分布する領域で、皮膚分節と呼ばれます。ほとんどの場合、再活性化が起こる原因は不明です。しかし、エイズやリンパ腫などの別の病気や、免疫抑制薬の使用のために免疫系の機能が低下している場合に起こることがあります。通常は帯状疱疹が生じても別の重篤な病気があるというわけではありません。ほとんどの人では帯状疱疹が出る前の2日から3日間に体の片側の帯状の皮膚領域に痛みやチクチク感、痒みが起こります。その後、この帯状の皮膚領域に周囲が赤くなった小さな水泡が固まって発生します。水泡ができるのは感染した神経繊維が支配する領域の皮膚に限られます。ほとんどの場合、水泡は体幹の左右どちらかの側だけにできますが、他の部位に若干の水泡ができることもあります。一般に水泡の形成は3から5日ほど続きます。患部は通常軽く触れるなど、どんな刺激にも敏感に反応し、激しく痛むことがあります。水泡は出現してから5日ほどで乾いてかさぶたになります。かさぶたができるまでは、水泡には水痘帯状疱疹ウイルスが入っているため、接触した人が水痘にかかることがあります。水泡が広い範囲に及んだり、2週間以上持続する場合は、通常免疫系が正常に機能していないと考えられます。患部の皮膚に細菌が感染することがあり、特に高齢者や免疫系の機能が低下している人で感染がよく見られます。水泡をかくとこのリスクが高まります。細菌感染症が生じると皮膚に傷跡が残るリスクが高くなります。ほとんどの人は帯状疱疹に一度かかると修正免疫を獲得するため、それ以上帯状疱疹が起こることはありません。皮膚に傷跡や色素沈着が大きく残ることもありますが、ほとんどは後遺症もなく回復します。少数ながら特に高齢者で患部に慢性的な痛みが続くことがあります。これを帯状疱疹後神経痛と言います。目につながった顔面神経に症状が出ることもあり、目やその周辺、時には鼻の先に痛みや水泡を生じることがあります。この感染症、顔部帯状疱疹は重篤化することがあります。目につながった顔面神経に症状が出ることもあり、目やその周辺、時には鼻の先に痛みや水泡が生じることがあります。この感染症、顔部帯状疱疹は重篤化することがあります。この病気を十分に治療しないでいると視覚に影響が及びます。また、顔面神経も侵されることがあります。この感染症はラムゼイハント症候群と呼ばれますが、痛み、顔面の部分麻痺、難聴を引き起こします。免疫のない小児と成人に水痘ワクチンの予防接種を行い、水痘を予防することが推奨されています。2016年、水疱瘡ワクチンの50歳以上のものに対する帯状疱疹の予防の効果が承認されました。帯状疱疹ワクチンは帯状疱疹にかかる可能性を半分に、 帯状疱疹後神経痛にかかる可能性を3分の1に低下させることが期待されます。ワクチン接種を受けた人に帯状疱疹が生じた場合、受けていない人より軽症で済みます。帯状疱疹を発症した場合は、抗ウイルス薬を使用すると帯状疱疹後神経痛の発生リスクが低下します。帯状疱疹の治療では、いくつかの抗ウイルス薬が使用されます。アシクロビル、バラシクロビル、ファムシクロビルなどの抗ウイルス薬が使用されます。このような薬は帯状疱疹が疑われた場合に直ちに投与を開始します。水泡が出てから3日が過ぎた後に投与した場合は効かない可能性が高くなります。目や耳に症状がある場合は適切な専門医、眼科医、または耳鼻咽喉科医の診察を受けます。早期に治療を開始しなければ効果がないため、帯状疱疹かもしれないと思ったら、すぐに医師の診察を受けてください。診察では、どこに痛みを感じるのか、正確な位置を尋ねられます。体の片側に漠然とした帯状の痛みがあれば、帯状疱疹が疑われます。特徴的な水泡が典型的なパターン、すなわち皮膚分節と一致する皮膚の帯状の領域で現れた場合、帯状疱疹と診断されます。細菌による二次感染症を予防するには、患部の皮膚を清潔に保ち、水泡を引っかかないようにすることが大切です。ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話、今回は帯状疱疹でした。ありがとうございました。
ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話、今回の番組はいかがでしたか？次回の番組もお楽しみに。